ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和4年12月10日、北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2022の授賞式が行われ、東海大学附属高輪台高等学校中等部1年上田佳林さんが中学生部門の優秀賞を受賞しました。本日はその上田さんの作文をお聞きください。もしも私だったら、拉致問題。東海大学附属高輪台高等学校中等部1年上田佳林。私は普通の中学生。横田めぐみさんが北朝鮮に拉致された当時の年齢、学年も同じである。中学校に入学して生活にも慣れて、友達もできて楽しく学校に通っているのに、もし拉致をされたらと考えたが想像がつかない。言ってきますが最後の言葉になるなんてまずないからだ。自分の意思とは関係なく、知らない国に知らない人に何もわからないまま連れて行かれる。大切な家族や友人と引き離されてしまったら、辛すぎて精神を病んでしまうかもしれない。私の大切な日常が壊されてしまうからだ。北朝鮮が横田めぐみさんたちを拉致した理由を調べると、日本人に身分偽装するためや完璧な日本人に仕立てるための教育係にするためだと言われている。そのようなことのために一人の人生を簡単に奪っていいのだろうか。いいわけはない。世界中の多くの人は生まれた時から自分らしく生きる権利、人権を持っている。これは1948年に宣言された世界人権宣言にも明記されている。しかし拉致事件ではこの人権が拉致被害者のみならず、被害者の家族までもが侵害、奪われてしまっている。被害者の命や安全も重要なのだが、家族の自由も奪っているのだ。北朝鮮拉致問題は私の世代では知っている人は多くない。以前の私のように北朝鮮に拉致された人がいるんでしょぐらいかもしれない。国家レベルの話なので人ごとになってしまう。でも今回のアニメ「めぐみ」をきっかけに、私にでもできることが大きく3つあるのではないかと考えた。1つ目は署名活動に参加することや身近な友人と話すこと。アニメを YouTube で見たので、休み時間に友人と見ることもいいかもしれない。それならすぐにできる。二つ目は正しい情報を選び知っていくこと。 普段の生活に生かすこと、人権が当たり前に認められているこの国で育っているからこそ、その内容をもう一度勉強したい。勉強をすることで、北朝鮮に住む方に対し勝手に憎悪や偏見を持たないようになるかもしれない。もしかしたら彼らも人権を奪われているかもしれないからだ。三つ目は、一刻も早く拉致問題が解決して笑顔が増えることを願い続けること。私のような中学生ができることなんてたかが知れているかもしれないけれど、これを続けて過ごし、自分が母親になったら自分の子供に伝えていきたいと思う。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
4月7日に、韓国のソウルで北朝鮮に関する日米韓3カ国の協議が開催をされました。日本からは船越健裕アジア大洋州局長、アメリカからはソン・キム北朝鮮担当特別代表、韓国からはキム・ゴン外交部朝鮮半島平和交渉本部長がそれぞれ出席をいたしました。こうした3国間の局長級協議というのは、昨年の12月のジャカルタでの協議以来初めて、今年に入って初めてということになります。オンラインの協議はたびたび行われておりますが、対面の協議は初めてということになりますので、それもあって共同声明というものを作成して発表いたしました。この共同声明では、まず北朝鮮の度重なる弾道ミサイル発射と核兵器使用に関する発言を強く非難いたしまして、北朝鮮がこのアジア太平洋地域と世界の安全保障に脅威を与えているということに対して、日米韓3カ国はですね、安全保障協力のさらなる強化およびさらなる多様化とこういうものを図るということを約束をいたしました。第2に、日米韓3カ国は、全ての国連加盟国に対して、国連安全保障理事会の決議を完全に履行するということを求めました。特に海外で働いている北朝鮮労働者の本国送還というものを強く求めたわけでありますが、これは中国とロシアを意識してのことである。中国とロシアは北朝鮮労働者を送還していない部分がありますので、それに対する要求要請であったと言っていいかと思います。第3に、日米韓3カ国は北朝鮮がサイバー活動を通じて資金搾取を行っているということに強い懸念を表明をいたしました。国連の専門家パネルによれば、北朝鮮は2015年から19年にかけて約20億ドルの搾取を行ったということでありますし、また民間企業の推定によればですね、2022年だけでも17億ドルにも上る暗号通貨を北朝鮮は搾取したということであります。日米韓3国は以上のような北 北朝鮮に不正な資金が流れるということを止めるためにですね、まあ共同で対処するということを約束をいたしました。第4に日米韓3カ国は北朝鮮における人権侵害に対して遺憾の意を表明をいたしまして、北朝鮮の人権状況を改善するための協力を強化すると、その重要性というものを強調いたしました。また3カ国はですね、日本人の拉致問題の即時解決、そして北朝鮮に拘束されている韓国人の即時解放、それを実現するために共に行動するということも約束をコミットをいたしました。最後に日米韓三国は北朝鮮との対話の道というのは依然として開かれているということを再確認をいたしまして、北朝鮮に対して交渉に戻ってくるように強く求めると要求をいたしました。この目的のためにアメリカと日本はですね、韓国のユン・ソンニョル政権の大胆な構想とその目標への支持というものも明確に表明をいたしました。以上が今回の日米韓三国協議の共同声明の内容、重要な内容でありますが、その中でも特に注目されるものですと、まず第一にサイバー手段というものを通じて北朝鮮が暗号通貨を搾取しているということを、これをともかく止めなければいけないと、それはやはりそうやって不正に得た資金が北朝鮮のミサイル開発あるいは核開発につながるという意識がありますので、サイバーを通じての北朝鮮の資金の獲得を止めるということを強く日米が今三国は意識していると言っていいかと思います。またこの共同声明で強調したことは、北朝鮮における人権侵害の改善と、そのために日米韓三カ国は一緒になって努力をすると、そして日本の拉致問題、韓国人の拘束されている韓国人の解放問題ということについても協力をするとこういうことになったわけでありますが、ここはやはり韓国で保守政権、ユン・ソンニョル政権になったことで、この北朝鮮の人権問題についても日本の拉致問題、そして韓国人の解放という問題についてもですね、みんなで 協力して対応するということが整ったと言えるかと思います。さらに日本とアメリカはユン・ソンニョル政権の大胆な構想の目標を明確に支持いたしました。これは北朝鮮に対するメッセージということであります。北朝鮮が非核化に向けて具体的な行動を一歩一歩取っていくのであればですね、それに合わせてユン・ソンニョル政権は大胆な構想を実行しようとしているわけですので、それを日本もアメリカも支持しているということで、これは北朝鮮に対する重要なメッセージになっていたと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は 今週の一曲です。今週は拉致問題の解決を願って歌われている歌、南こうせつで国境の風をお届けしましょう。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
南こうせつで国境の風をお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。